お店で流れてる音楽がザードなんですよ。
ほう。
ザードが流れてて、で、その、いつも言ってる行きつけの人、その人がザードのアルバムを持ってて、なんか割と最近出た4枚組のベストアルバムみたいな。それを、お店で流してたんですよ。そのオーナーに貸して。だから、あ、これザードじゃねえっすかみたいな感じで、僕結構ザード好きなんで。で、それで、ちょっとザードイントロどうやろうぜ、みたいな。ザードの曲をランダムで流して、何の曲か当てるっていう遊び。を、その持ってきた、その常連客の人と一緒に対決したんですよ、僕。で、33曲、対決して、
ほう。
17対16で、僕負けたんですよ。めっちゃ接戦でしょ、でも。
白熱やな。
白熱でしょ。しかも、僕16、先に16取って16対15にしてたのに、最後まくられたんですよ、2回連続答えられて。
なるほどね。
めっちゃ悔しくて。
なんかその卓球見て
た。確かに点数的には卓球ぐらいの感じですよね。だからジュースになってからの卓球みたいな感じですよね。そうなんですよ。最後の曲は、果てしない夢をでした。
ほう。
あれ、ピンときてないですね。長嶋茂雄監督が歌った曲ですよ。激空間プロ野球のテーマソングですよ。
果てしない夢を。あれは、ザードの曲なん？
あれはザードで、ザードのベストに入ってますね。
でも、ザードの曲ではないよね。
あ、でも、ザード、フューチャリング、ワンズみたいな感じですから。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
ああ、そうなんや。
ワンズとか、バードとか、ジーグとか、栗林誠一郎とか、長嶋茂雄ですよ。その辺が入ってますから。
バードいいですね。
バードいいですよ。
いいですね。
はい。まあ、当然ね、君はマニュアル通りでは動かないんですけどね。
それ、時間にしてどれくらいかかったんですか、その戦いは。
いや、多分結構やってたと思いますよ。
そうそうやな、30分ですもんな。
常連客しか残ってないんですけど、2人だけ常連客じゃない人がまだ残ってて、でその2人、最初ゲームやってたんで、魔界村とかやってたんですけど、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってやってたんですよね、魔界村を。だけど、その2人の勝負が始まったら、割とこっちの方に、あれ、何やってんだろうみたいな感じになって。で特にアルバム曲をイントロで速攻当てると超盛り上がるっていう、シングル曲ならみんな知ってるけど、アルバム曲だと結構盛り上がるんですよ、誰も知らないから。そういう遊び
を
最近やりましたけどね。
はい、これはオープニングです。オープニングですか？
オープニングですよ。
はい、そうですよね。
どこから使うか分かりませんよ。小松美穂イントロドンがあったら僕負けませんからね、でも。
またそういう、ミッチなとこ行きますね。
ビングでも小松美穂は僕負ける気はしないですけどね。ザードでは負けました、確かに。ただ小松美穂ならいけると思ってますから。はい。ぜひ番組を聞いてるそこのあなた、僕と小松美穂イントロドン勝負しましょう。おいでませ、静岡へようこそ。そのお店のオーナーに。
メールください。
メールくださいね。そう、静岡に来れるっていう方で、小松美穂イントロ動画できるという方、はい、ぜひメールいただきたいです。
しかも、はい、あれなんですね。実際に会わないといけないやつ
なんですよ。そうそう。
スカイプとか出してないですから、そんな。スカイプとか出してないです。実際会って面と面でね、勝負しますから。はい。さてさて、放送はここからです。
何じゃそれは。
普通歌来てますよ。ラジオネームザッツマンさんですね。
はい。
コンバッハー。ブライトさん、タクヤさん、反省会以来ファンになりました。カトックさん、どうもザ・タリキこと、はいはい、ザッツマンでーす。
はい。あ、今日はあれやね、ゲスト してたよね。あ、そうかそうか。
僕言いましたからね。
してくれたんか。あ、はい、そうかそうか。はいはい。
ありがとうございます。
餃子好きです。
ええわ。
以上、ストリクトリー。
はい、ありがとうございました。
PS、エムラジ投稿しなきゃと使命に駆られたザッツマンなのでした。
ありがとうございました。
大阪杯お願いしますってことでね。はい、ありがとうございます。とりあえずこれ、こういうのはちょっと受け流して。はい、次のメール行きたいと思いますよ。これは右から左に受け流しますから、本当に。右から何かが来ている。今流行りの。はい、次行きます。ラジオネーム、近藤さん。
はい。
あ、加藤さん。
はい。
今メールくれた近藤さんって人？
はい。
僕、高校2年の時同じクラスだったんですよ。
聞きましたよ。
あいつね、テニス部だったんですけどね。
ええー、わ、もう、しかもそれも、そのくだり
聞きました。あ、それも聞きました。あ、そうですか。モテグループからはぶられてたんで、僕たち卓球部が、ちゃんと、その受け皿として、近藤さんの受け皿になったんですよ、僕たちは。はい。じゃあ行きます、近藤さん。そんな近藤さんです。
はい。
はい。一人で餃子をコネコネするブライトさん。不倫相手とクッキーをコネコネする拓也さん。
ぶっ飛ばすぞ、お
前。エブラジ出演にあたり、小ネタをコネコネしてるカトックさん。こんばんマグナーテン、近藤です。
はいはい。はい。
ラジオ収録は3月31日ということで、2018年も4分の1が終わり、年度末ということで、世の中まとめの仕事や来年に向けた仕込みで忙しそうですね。
あ、
ところで、お三人が年始のエムラジ反省会でお話ししていた去年の反省点と今年改めるところ、守れていますでしょうか？守れていない人はリスナーを自宅に呼んで餃子パーティーを開催 しなければならないぐらいの罪に処されるのがいいと思います。それ、俺じゃねえかよ。俺が全然解雇してねえじゃねえかっていうね、大問題がありますからね。今年入って下解雇が中山金杯と弥生賞だけっていう地獄を見てますから、もっとちゃんとやりますよ。
結構空いてますね、間が。
空いてますね。空いてる上に中山2000メートルしかしてないっていう。意味のわからない。はい。2レース。皆さん、去年の反省点、反省して行動できていますか？というか、そもそも覚えていますか？それでは今週も皆さんの予想を楽しみにしております。
はーい。
ではでは、近藤でした。さようなライブコンサート。ということで、ね、はい。はい。
ありがとうございました。
まあ、頑張るよ、カイコは。もう、今さら、何言ってもあれかもしれないけどさ。
うん。
はい。はい。加藤さん、守れてますか？今年の収録の反省点。
ええー。守ってはいますけどね。なかなかこの1ヶ月、悲しい結果になってますね。
レース数は減りましたか？絞ってますか？
レース数は、減ってますね。おー。それは減ってますわ。
うん、まあ、去年めちゃくちゃ多かったですもんね、だって。
そうですね。ただね、この1ヶ月ちょっと悪癖がまた出てきてるんで、ちょっと大変ですね。
それいっぱいかけちゃうってことですか？いっぱいいろんなレースに。
いっぱい、そうですね、この2週間ぐらい、ちょっと、あれですね、なんかこう、若干意地になってる的なところがありますね。
ああ、なるほどね。まだね、まだまだ先長いですから。
いや、もうそうですね。
ここから守っていって、成果上げていきましょう、互いに。
村井さんも開講楽しみにして
る。ほんとそうですよね。ちょっと、ベンクさんには言われましたもん。はい、拓也さんは何でしたっけ？
拓也さんもね、そもそももう覚えてません。
切な的に生きてますからね、拓也さんはね。
はい。
はい、拓也さんあれですよ、だから、
あれ何でしたっけ、
当たったやつを全額いっちゃうっていうのをやめようって話ですよ。
ああ、なるほど。ああ、そうだそうだ。なるほどって。謝罪風のやつあったじゃないですか、あの時、
何でしたっけ？騎手の罵倒をするとかっつって
。そうそうそうそうそう。謝んなきゃ、謝んなきゃ。
謝んなかった。
結局謝んなかった、謝んなかったやつ。
なんだったら最後に頑張ってくださいね、みたいな。
頑張
って
ください
。上から目線で応援するっていう。いや、謝れっつってんだっつうのっていう。ありましたからね、そういうくだりが。
しかも2回やって2回とも謝
る。そうそう、2回とも謝んねえでやる。2回目言うのかな、謝んのかなと思ったら謝んねえでやる。
頑張ってください。
そう、同じことの繰り返し。そこ反省してなかったですかね、早速。はい、じゃあ次いきますよ。
はい。
ラジオネーム、ベラレイヤさんです。
お、
こんばん、ハヒフ、サイチランハート。
はい。
早速ですが、先週の放送について間違いがあるのでお送りさせていただきました。
お、
先週のオープニングで、ベッラレイヤはブライトさんから送られてきたおばあちゃんおじいちゃん宛てのお茶の箱で住所を知ったとありましたが、
うん、
実際は斉藤飛鳥写真集の袋で知りました。 あ、そう。僕、だから、アマゾンに送ってきてもらった状態で、そのままベラレ
ー
サーに開けちゃったんですよ。
あー、なるほどね。
開封する前の段階から、もう袋ごとこう開けちゃったから。
なるほど、なるほど。
袋は捨てずに取ってあるってことですよ、彼は。
あー、なるほどね。
実際、あの袋の中身が斉藤飛鳥写真集だと知る前に、ブライトさんの本名と住所を知ったのでありました。
ありがとうございました。
じゃあ、早速住所行っていきましょうかね。
はい、よろしくお願いします。
静岡県ちょっと待てーこれな。
ここはノーカットでもいいよ。
ここはここかそ、ここかそ、ここそカットですよ。まとまり系系バスロン
Mラジ
ー。
はい、改めまして、エムラジでーす。タクヤでーす。
ブライトでーす。
はい、桜も満開？
結構今年早いですからね、もうそろそろ散っちゃいますよね。
そうですよね。あの、お菓子、あの、阪神は、それ用に合わせてあるよね。
お菓子用のとこに合わせてます。
そうですよね。まあ、あの、多分周りは満開になってると思うんですけども、まあ、皆さん、お花見とか行かれるんですかね。
僕、毎年行ってたんですけど、今年も、行きますね、多分。
あ、なるほどなるほど。
あの、会社でですけどね。
あ、
会社で。
僕はお花見したことないです。
なんでですか？
うん、あんまり外でどうのこの食べたりするのあんま好きじゃないかな。
でも夜のお花見はしてるんでしょ。
ありがとうございました。
はい、
はい、では今日は大阪杯ですので頑張っていきたいと思います。
なかったことにされちゃう。はい、はい、
じゃあこの番組の説明していきたいと思います。
お願いします。
この番組はこの番組は今井正弘氏が発見さ競走馬の法則である M の法則をもとにフライトミオ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。今週はゲストも来られてますので頑張っていきましょう。
さっきから笑い声がチラチラ漏れてるよ。
はい、
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、で第62回大阪杯になります。 G1 になって今年で2回目の、大阪杯となります。阪神のこれ内回りやね。
内回り、
はい、内回り 2000m で行われるレースとなっております。昨年は北サンブラックが普通に勝ちました。
はい、
以上です。
はい、高谷さんド F の山勝 S3 着
ありがとうございます。これでもどうです、あの G1 に変わって傾向変わりそうですかね。
変わると思いますよ。
やっぱりそうなんですかね、うん、ってことはやっぱり過去のあまりこう参考になりづらくなるのでしょうかね。
多分ローテとかはそうかもしれない。
まあローテそうね、変わってきますもんね。
はい、
はい、そしたらですね、今週はその反省会以来になりますか。
そうです、
そうですね、反省会以来となります。外球制度の申し子というところでお呼びしております。加徳さんです、どうぞ。
どうもこんばんは、バンコの加徳でございます。
はい、
すごいこなれてる感が、
そうよね。
もうなんかどこかで前座してきました、
ね、初回からこなれてる感ありましたけどね。はい、
ずるずるしいタイプでは
じゃあそんな3名で、こんばんは、大阪杯頑張っていきたいと思います。それではこれはもう前売り出てるんですかね。
出てます。
はい、ノーツ発表していきたいと思います。これ今一番人気並びですか。
僕言いましょうか。
はい、
一番人気、そうです、並びです。アルアインと里のダイヤモンド 3.7 倍。
はい、
3番人気はスワブリチャード 5.3 倍。4番人気シュバルグラン 8.3 倍。5番人気ミッキースワロー 10.3 倍。6番人気トリオフ 12.2 倍。以下ウィンブライト、ここからちょっと離れていくって感じですかね。ペルシアンナイト 21.3、ダンビライト 24.5 と続いていきます。
はい、
はい、
ありがとうございました。それではとりあえず本命だけいきましょうか。
いきましょう。
はい。じゃあ、皆さん大丈夫ですか？
はい、打ちました。
はい、じゃあ、本命で揃いましたので発表していきたいと思います。それではいきます。せーの、ドン。お、分かれましたね。はい、じゃあ、本命の方発表していきたいと思います。ブライトさん本命トリオンフ、タクヤ本命スマートレイヤー、カトクさん本命ペロシアンナイトというふうになっております。じゃあ、これトリオンフもしかして。
トリオンフですね。
あ、すごいですね。はい、じゃあトリオンフ行きましょうか。
はい、まあ、タートルボールに、ダンスインザダーク。
うん。
母、メジロ、トンキニーズ。
そうですね。
ダイヤモンドステークスとか出てたよね。
うん、そうそうそう。
メジロ、トンキニーズ。
うん。
で、まあ、タイプは多分 S だと思うんですけど、
うん。
まあ、センバなんで、で、センバで4歳。
うん。
まあ、S なのかなーっていう感じはありますよね。
うん。
はい。で、僕もこのまま、あんまタートルボールよくわかんないんで、もうダンス、インザダークなのかなっていう印象で、そのまま。
うん、うん。
ダンスのイメージで帰りますけど、
うん。
このまま、だから、今3連勝中なんですけど、
うん、
これが10頭立てだったんですよね、3走前、
うん。
で、2走前が9頭立て、
うん。
普通こんな緩いレース2回走ったら、ここから大賞って16頭立てって結構遅れちゃいそうなもんなんですけど、
うん、
スローの 2000m っていう後だったし。
うん、
なので、それにもかかわらず、普通に割とある程度の位置つけられた挙句、0秒4突き放したんですよね、これ。
うん、
割と干渉っていうか。
うん、
まあ、当然、筋量とかもあるとは思うんですけど、なんで、今、まあ、完全に連チャンの、こう、上がってる時なのかなっていう。
うん、
で、S 系っていうのはあんまり人気っぽく気にしないんで、まあ、ちょっとあんな人気っぽくなってて嫌な感じはするんですけど、まあ、別に、連勝中だったら特にそういうとこ気にしなくていいのかなっていう。
うん、
で、まあ、大阪杯って言ったらね、ダークシャドウとタッチミドットいますから、
うん、
ダンスイザダークといえば。
ああ、なるほどね。
はい。なので、うん、今、だから、いいタイミングで G1 来たなって、多分ここがピークかなって思って。
うん、
これ勝った後に、休み明け札幌記念で盆走します、こいつは。
なるほど。
はい。そういう馬だと思います。
なるほどな。
ということで、他になんかいい馬いなかったんで、もういっそ、鮮度とこう勢いだけでこいつに本命打ちました。
なるほど。
はい。
はい、了解です。加藤さん、トリオフ、どうでしょうかね。
僕は、印で言えば、黒三角あたりですね。
お、3番手。はい。高いですね。は
い、いや、これはですね、以前にブログ始めたばっかの時に、ちょっと注目してた馬だったんですね。
おぉ。
で、確かあれは小倉走ってた時だと思うんですけど、なんとかバローズと争ってたと思うんですけど。
セイントバローズね。
あ、そうそうそう、そう、それです、それです。
じゃあ、これ強い、強い馬よね。
強い馬なんですけどね、
うん
で。ただこの馬面白い特徴があって、外球の目線でいくと、必ず、外球使って、在球して、外球使って、在球してを繰り返してる馬なんです。障害的に見ていて。で、結構面白いのが、外球初戦より2戦目でこう、成績を上げていくタイプなんですね。
うん、
僕の中で言うと、これが叩き2戦目だと思っているんですけど、うんなんで、走るタイミングってそこなんですけど、実はこの3連勝のとこってそこから外れてるんですよね。なので、いつもと違うパターンで、うん、で、どんどん格が上がっていって勝ってるってことは、今これ絶好調だと思うので、
うん、
で、今回が得意のその2走目に当たるのであれば、まあ G1 って言ったって、もし他がそんなに注目してる馬というか、評価できるものがいないんだったら、で、この人気、なんだったらちょっと人気質になるのが気になりますけど、もう抑えて買っていいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほどね。
はい。
よいしょ。これ僕、一応ね、6番手。
お
ちょっと本命なので、今日ちょっと印7と打ったんですけど、まあ6番手ですね。連勝してきてるのが、まあこれとダンビライトなんで、まあ勢いとリズムという面で一つ取ったんですけれども、僕でちょっといくつか気になる点があったので、ちょっとそれを言ってみたいんですけども、これ決闘の割には軽いところでのパフォーマンス高くない？
あでも京都オモババで圧勝ありますよ、
うん、まあ確かにそれは3戦目でオモババやけど、これ結構上がりも結構軽い足使ってるしなと思ってて、これあれでもあれよね、
あそうか30秒2ですもんね、上がりは、
うん、2走ともエアウィンザーコンマ6秒ちぎってんのよね、
あそうそうそう、だからエアウィンザーはそんな強くないですからね、
うん、ね、もうエアウィンザー二度とこの前には勝てへんっていうぐらいやられてるけども
いやでトラウマ埋めつけられてるぐらいだね。
そうそうそうそう。
はい。
臨戦はね、僕もいいと思うんですね。あの、徐々に上がってきて。で、これ多分、初めの方、交互チックのところもあったので、S っぽい多分タイプの馬だと思いますし、で、それがまあ今、レンチャンっぽい力調度を見せてるので、まあ、鮮度もありますし、ここを押さえておくべきなのかだろうと思うんですけど、まあ、ちょっと、軽い目のパフォーマンスに見えたということと、まあ、3キロ増っていうのが、ちょっと少し気になったので、評価としては、まあ、まあ、ポテンシャルという意味でも、まあ、これで、なんていうか、僕、まあ、あとでまた話すると思うんですけど、今回1番人気、2番、ん?今回1番人気、3番人気の馬はちょっと走れないかなと思ってるので、はい、そういう意味では、これは入れといた方がいいかなというふうに思ったので、うん、一応、印はしたんですけれども、まあ、それよりも走ってもいいかなという実力馬が上にいたので、ちょっと評価としてはこのぐらいになったかなというところです。
これでもだから、かまあ、軽いところに適性があったとしても、連チャンだから持ってっちゃうんじゃないかなっていう感覚
がありますよ。うわ、それはあるね、うん、一応圧勝やからね、
そう、苦手なとこでもそのまま持ってっちゃうって、
うん、
だから交互、うんうん、これが例えば負けた後に交互とかになり始めたら適性のことは考えればいいんじゃないかなっていう、
わかりますわかります、
感じですかね、
そうですね、
はい、
まあ、だから僕も一応切り切れなくて視野の印は入れました。
これはでも抑え、まあ本命は確かにちょっと怖いんですけど、
うん、
抑えはしておいた方がいいとは思いますよ。
と思いますね。うん、まあ、このリズムは特に嫌う必要もないしね。実際連勝でリズムで持ってきてるので、これとダンビラでしかいいからな。
そう。で、3連勝だとこいつだけ
ですよね。そうですな。そうなん、そうなん、そうなん。
はい。
じゃあ、ペルシアンナイト行きましょう。
はい。ペルシアンナイトは、これは、デブーロから、噂の一句に乗り換わりっていうですね。
噂の、
はい、おそらく一部の熱烈なファンの方からすると、うん、これはみたいな感じになってると思うんですよ。
うん、
決して僕それ否定はしないですけど、
はい、
まあ、この馬が、まあ、ですね、さっきのトリオンフとちょっと似てるとこがあって、僕的叩きに総目で成績がいいんですね。外見は基本、吉沢ステーブルを使ってるんですよね。うん、G1 レーシング追い分けファーム馬なんで。で、これ吉沢の初戦よりも2戦目の方がパフォーマンスを上げてくるっていう、傾向があってですね。
うん、
この最近で分かりやすいのは、去年の富士ステークス休み明けで綺麗に負けて、マイルチャンピオンシップで、盛り返すっていうのがまさにそうだったんですよね。
うんうん、
で、さらに新馬からこうずーっと見ても、実は全部そうなんですよ。で、今回はその吉沢の2走目ということで、うん、まあ、めっちゃ狙い頃っていうところがまず1個あって、うん、で、かつ前走、いい感じで負けてくれたんですよね、これ。
そうですね。
で、まあ、安城も確か全然勝ててない週で、正直言って絶不調なんで、あんまりそこ気にする人もないなと思ったんですよ。
うん、
で、じゃあ、デムーロ一輝君は果たしてどうなんだっていうので、過去2、3年ぐらいで、芝のレースだけに限って乗り換わった時ってどうなのと思ったら、うん、意外と成績良くって、過去2年ですかね。で、芝のレースに限って、デムーロ一輝君で書いたら、3106かな。なんで、勝率も高くって、副勝率も40% ぐらいいってて、うん、かつ、単、高い値で行くとですね、130とかなんで結構穴開けてるんですよね。要するに人気薄の方がいいっていう感じ。
でもそれ、下級条件なんでしょ?
いや、これがですね、実はオープンから上に行く限ってちょっと見てたんです。下級条件は除いて、オープン以上でっていうところで見てたんですよね。まあ、確かにブライさんのおっしゃる通りで、どっちかっていうと、グレードがつくよりオープンの方がいいの事実なんですよ、これ。なんでそこは確かにね、気になるところではあるんですけど、まあ、ただ前走の前方やら何やら、結構買いの要素が揃ってて、
はい、
まあ、懸念は湧くかなと思ったんですけど、
うん、
どうかなと思ったんですけど、まあ、それ以外には、僕の目線から言うと、買いの要素が揃ってるんで、あとは、 馬場がハービンジャーに向くか、まあ、ここぐらいだと思うんですけど、まあ、走れる状態でしょう、間違いなくっていうところで、僕は20丸を打ちました。
なるほど。
はい。
村さん、どうですか？
対抗です。
はい。どうぞ。
これは新生ハービンジャーですね。
はい。
はい。もう僕は CS にしますよ。
はい。
はい。CSSC みたいなタイプだと思うんですけど、
うん。
まあ、これも、だから、富士ステークスと、マイルチャンピオンと全く一緒で、まあ、一回暴走した後の、叩いて、人気急落でっていう CK っていう感じですね。
うん。うん、
はい。ただ、福永 CK との相性最悪です。
はい。
なぜなら、馬群が捌けないからです。
そうです。
はい。なので、そこだけが不安なんですけど、
はい。
まあ、でも、デムーロだったら多分、4番人気とかになってたような馬なんで、
うん。
まあ、そこは目つぶって、一応ね、まあ、激走後とかだったらちょっと買いませんけど、でも1番人気5着後で、臨戦時代はすごいいいんで、まあ、あとは福永がある程度スタート切って、そんな、ね、速くないペースの中段、中ぐらいのペースのところある程度前目つけて、あとは馬群が、周りの馬たちお願いねっていう感じですね。ただ本命にできなかったのは、やっぱり、その、福永を果たして本命にしていいのだろうかっていう部分で、対抗に落としたんですけど、まあでも本命級の評価でいいと思います。
はい。
はい。
これで僕、あれね、しっかりとお話できますね。僕今日、多分ここだけしか話しないと思います。ペルシアなんて僕も対抗です。
お
うん、まあ僕もこれ本命でもいいかなと思ったぐらいなんですけど、まず一つ、まあ、ツイッターとかも見てていろいろと思ってたんやけども、やっぱりみんなね、この馬をまずハービンジャーとしてのくくりの中で見すぎてる。
見てますそれみんな。
だってあの外枠の方が良かったとか結構多いもん。
え、言ってるんすかそれ。
うん。で、確かにね、シボバっていうものから出てくるその子供の傾向っていうのは絶対的にあると思うんやけども、うん、
はい、
うん、全部が全部そういうわけではないっていうことをまず一つ。
はい。
まあ、そりゃそうですね。
うん。で、例えば僕、去年からかな、ハービンジャーの新生ハービンジャーということで、モズカッチャンとこれと、ディアドラを挙げてたんやけども、ディアドラっていうのは、その、今まであるハービンジャーの系統の大物っていうイメージ。
はいはいはい。
うん。で、モズカッチャンと、ペルシアンナイトっていうのは、今までのハービンジャーにはない要素を見せてる馬ですね、これって。
そうです。
うん。うん、なので、この2頭に関しては、その、やっぱり、ハービンジャーらしい挙動を見せるまでは、とりあえず、ハービンジャーとしてのくくりの中で入れてはいけないと思うには、僕は。
はいはい。
うん。
うん。結果としてそうなっていくのかもしれないけども、現状はやっぱ見せてないわけやから。
はい。
うん。うん、だから、やっぱり、まずハービンジャーだというくくりから外すということ。で、もちろん、これ今、ブラスさんが言ってみたいに、デムーロから福永に乗り換わりっていうのは、僕も良くないと思うのよね。で、デムーロはよく S 室付加でっていうような話をするんやけども、S 室を付加されてる馬が応えているでしょ、結果として。
うんうん、
ね。で、応えられてるっていうことは、馬自体が L っぽい馬ではないっていうことだと思うね。
ああ、はい。
ね。デムーロの S はどの馬に対しても付加されると思うんやけども、L が強くて、揉まれ弱い、本質がそういう馬であれば、S を付加されたら余計に破綻しちゃうやんか。LA 境にね、
はいはい。
ところが、ペルシアンは、デムルの S が付加されたことによって、結果を出してきてる馬なので、
S が増幅されてるってことですか？
そうそう。で、うん、だから、もともとやっぱり SC とか CS とかのタイプに S が強く出されてるっていうことなので、破壊力を単純に増されてる。で、それに応えてる馬だという認識をするべきだと思うよ。
はい。
でないと、やっぱり、マイルチャンピオンシップであんな真ん中を間抜けてこられる、ハービンだっていないやん。
いない。
でしょ。で、ベルーフにデムーロが乗って、じゃああの間抜けてこれるかって、抜けてこれへんでしょ。
無理ですね。
S2 付加されたとしても。
ああ、形勢配直後だったらな。形勢配直後だったら。
わかるよ。わかるよ。
でもな。
究極のタラレバです。
うんうんうんうん。
なので川田だったからだな、はい、まあいいや、はい、
まあ、でも一応まあ見せてるパフォーマンスからすればこのまあやっぱ DMR が乗ってた時にその S 付加で結果をさせてきてるそういうものを付加させても結果を出せる馬だという認識を今のところは僕もしてます、
はい、
で もちろんそれが今回福永に変わったということで、やっぱり破壊力という意味では若干落ちてると思うんですよね。
うん
うん、で枠もいいし、普通に乗ってくれればある程度交渉はすると思うんだけれども、福永の場合はどうしてもその間を抜いてくるという技術にが劣っているということが一つで、もう一つはこの人自体がそのまとまりから L っぽい乗り方をする人なので、単純に外を回される可能性があるということ、
はい、
要は L 的な乗り方をされる可能性があるということ、
はい、
うん、それをちょっと怖いと思ったがために僕一つ評価を落としたよね。で馬単体としては多分僕も全然 CSSC でいいと思うし、この臨戦とこの枠はもう間違いなく問題ないと思うので、
うん、
今20何倍ですか、これ完全に舐められてると思うし、
はい、
うん、やっぱりエアスピネル と、サングレーダーだったっけ、
はい、
あの間をやっぱりあんなし抜けてこれる馬はあんまり現役の馬では見ないから、
うん
うん、やっぱり距離が 2000m だからといっても僕は関係ないと思うので、
うん、
普通にもう本命級の扱いでいいと思います。
これ
以上です。
福永ね、乗り換わりになってて、例えばエリジョとかで福永ほらリスグラッシュ乗ってたでしょ、
うん、
あの時もなんかほら、ああ、竹から福永だみたいな感じになってたじゃないですか。で、全然人気なかったじゃないですか、
うんうん
うん、リスグラッシュって。
うん、
で、全然、うん、まあ負けましたよね。
うん、
で、
うん、
結局、なんか福永がどうのみたいななってたじゃないですか。
うん、
でも、そもそもあの臨戦は竹豊でも無理だったじゃないですか、リスグラに関しては。でも、今回に関して言えば、
うんう
ん、タイミングがめっちゃいいタイミングなんですよ、ペルシアンはね。
うん、
でそれでその状態で福永が乗ってるっていうだけなんですよ要は、
うん、
だから別に例えば普通に回ってきてもそこそこ来れるんじゃないかなっていう感覚はあるんですよこいつが。だからまあよっぽどうちで本当に詰まるとかっていう可能性のリスクはありますよ当然。ただそれと8番人気の 21.5 っていう天秤をかけた時にもしちょっとでも普通に回ってこれるんだったら別に普通に来るんじゃないかなっていう感覚はあるんですよねこいつに関しては。
もう絶対もそう思う、
わかるわかる、
うん、だからそこのだからただこれは1番人気とか2番人気とかって言うんだったらちょっとリスキーですけど、
うん、
21.5 だったらそのリスグラッシュの時の18倍とか20倍とかは、うん、リスグラ12倍ぐらい忘れたけど、うん、あの時なんかって日にならないぐらい全然こっちの方が期待値は高いと思いますけどね。
うん、
だからその福永に変わったからとかっていうだけじゃなくて、いや馬単体で見たら全然走れるよっていう感覚はあります。
うん、
はい、
そうね、だってこれ、うん、L のハービンジャーで見るんであれば富士ステークスの中山記念はもっと走ってるよ。
そうそう本当そう、
うんうん、
だって中山記念は10頭立てで、
うん、
ね、ほぼ摩擦はないじゃないですかそのレースとしてはね、うんうん、だったらもっと全然動いていいはずだし、
うん、そうそう、で確かにこの物理的に距離が、うん、後方過ぎたっていうのもあるけれどもそれでももうちょっと来れてるはずやから、
うん、
これはだからね本当にハービンジャーっていう枠で、枠から L やろうって考えて、その外枠向きでどうのこうのっていうのは、僕はこの馬とモズカッチャーに関してはやめた方がいいと思う。
でも、M の法則やってる人で、これ L って言う人いるんですかね、うん、
いや、分からへん、それは分からないけど、ちょっとまあ、ここはもう
例えば M やってない、うん、M やってない人でね、M やってない人で、うん、そのだから単純にハービンジャーだけの成績だけ見て、うん、ハービンジャーが外枠得意とか、休み明け得意とかっていうのを見て、その、L っぽい、まあ、本人たちは L とかどうとか知らないですけど、うん、今回は多頭数の内枠だからって言って切るっていうの感覚はあると思うんですけど、うん、M の法則やってる人だったら、これ L じゃないって分かりません、
うん、
だって
そうやな
L が休み明け得意っていう、割とオーソドックスな、割とね、もう最初に並ぶ、学ぶことじゃないですか、そんなの、小学校1年生ですよ、
ね、
M の。
そうですね、
C 系は多頭数内枠、L 系は外枠みたいなのも分かってんだったら、うんうん、富士5で中山記念5の時点でもう LK じゃねえなっていう感じはあるじゃないですか、うん、絶対。M の法則やってたらこれ LK っては思わないと思うんですけどね。
そうそう、でね、やっぱりね、その皐月2着とかそのマイルチャンピオン1着っていうのがやっぱり L で説明しづらい部分があるのよね。例えば確かにアーリントンから間隔空けてっていうのとか、うん、マイルチャンピオンが初小馬 G1 とかっていう鮮度低のものもあると思うんやけど、サツキ賞に関してはそもそもみんな鮮度もあるわけだし、マイルチャンピオンはいくら鮮度があったからといって LK 側の3との間は絶対抜けてこれへんと思うから、やっぱり L っていう認識でいるのは、うん、もうやっぱ現状は絶対違うと思うな。
そうだ、今後はね L になるかもしれないですよ、ハービンジャ
パン、うん、まあ、それは
ね、うん、それはだからレッドアリオン的な感じで、うんうんうん、お前 SK じゃなかったのかよっていうパターンありますよ、ね、うん、お前いつまでタキオンになったのみたいな感じありますけど、
うん、
現状 L っていうのはちょっと違うと思いますけどね。
そうね、
いくらハービンジャーとはいえね、
うん、 そうね、やっぱりその挙動を見せてへんのに、あの外枠の方が良かった、やっぱりどうのこうのっていうそのね、
うん
うん、これちょっと否定的な意見の中にあるやけども、やっぱり江村の意見はやっぱりちょっと違うかなと思うかな、うんうん、やっぱりその固定観念、やっぱハービンジャーだからっていうものにちょっととらわれすぎてるかなっていう気はします、うん、では、対抗以下いきますか。
いきましょう。
はい。あ、かん、僕本命言うてへん。
いや、今スルーしようかなと思ったんですけどね。
そうです、
今完全に、あ、この人言わない気だなと思ったんで、スルーしようかなと思ったんですけど、いつ気づくかなと思ったんですけど。
すいません。も
う、あなた言わない気ですかなと思って、こんな大穴二重丸しといて。しかも、あんだけディスってる C 先生本命にしといて。はい。
ね、まあ、一応本命、スマートレイヤー。
一応って。
ね、
うん。一応って。
まあ、一応。
一応本命にする
だけじゃないし、ね、もう本当はね、もうペルシアンみたいなもんなんで、僕、今回、人気の馬でって、走れる馬がもうペルシアンしか見つけられなかったので、
ああ、はい。
うん。だったら、まあ、他にっていう意味で、あの、ちょっと、面白い馬をというので、一つピックアップしたのがこれなんですけれども、まあ、LC でいい？
あ、僕は LS。
LS かな ?LS かな、はい、まあ、LC どうやね。まあ、LS か LC が、まあ、ちょっと、もう、微妙と。これでも、ストレスなかったら打ち割れるよね、この子ね。
あ、でもそれはできると思いますよ。
そうよね。
はい。あ、京都大学で打ち割ってますか？
打ち割ってますもんね。
はい。
で、これ、2走前、3走前、3走前、完結 V ライン、ね、2走前 V ライン。で、まあ、前走香港と、あの、前の位置取りも取ってますし、で、今回、あの、ダウンになりますし、間隔上げてますし、で、まあ、この手の馬に関しては多分条件的にはほぼベストかなと思います。ただそのね、ポテンシャルでランクでって考えると、まあ若干落ちるのかなと思うんですけども、山川ツーライデンが行った2番手とかにフッとつけてくれれば、多分プレッシャーからもある程度外れますし、体力はあるタイプの馬だと思うので、まあ後ろから行っても京都大将店のような足もありますし、僕はリズムに乗って走れればこの馬ある程度頑張れるんじゃないかなというふうに見てます。で、馬としても多分走れるタイミングだと思うので、あとのその上位に来ている馬のがいまいちに見えてるんであれば、これをちょっと本命にしてみて、まあ馬連とかそっちの方はペルシアに任せて、単勝と副賞だけちょっとこれをまずメインに買ってみたいかなと。
ペルシアに任せて。
はい、いう意味で一応本命はこっちにしました。で、さっき加藤さん、スマートでどうですか？
僕4番手ですね。
ああ。
ちょ、買おうと思ってましたね、これは。
なるほど。
はい。これあの、タグヤさんおっしゃる通りで、走れるタイミングだと思うんですね。で、もともと香港帰りどうかなと思ってたんですけど、これよく見たら去年も香港帰りで普通にね、
京都圏に着くしな。
そうそう、
うん。
走ってるんですよね、
うん。
確かこの時ってあれですよね、あの、ブライトさんも生まれんかなんかで狙ってたかなんかだ記憶があるんですけど、
僕対抗だったか本命だったか。あ、本命だ。本命。
うん、そう
ですよね、うん、はい。ってことはこれパターン的には全然ありだなと思ってて、で今回はこれ、この馬もですね、吉沢ステーブルの馬なんですよね。で今回は外、まああの香港帰りなんで、まあ外球初戦で全然いいんですけど、まあ過去の成績見るとやっぱあの滝豊やこう岩田あたりでこう乗ってずっと成績出してるんで、確かに鞍上変わってどうだみたいなのはあるものの、まあ、過去もっと遡ればあの吉田隼人が逃げて勝つとか、うん、あのまあ、デムーロもいればあのノリさんいたりだとか結構乗り換わっても成績出してるんで、うん、なんかその機種が云々っていうのはあんま気にしなくていいのかなと。から純粋に走れるタイミングだっていうところだけで言って、上位人気馬をそんなにいまいちだって言うんだったら、これ、拓也さんのおっしゃる通りで、全然相手ぐらいに買っといても、もう期待値高いぐらいしかないので、
うん、
なので僕は、あの、そういう意味でね、4番手っていう評価をしてます。
いいですよね。ブラさんどうですか？
これ4番手。
はい。
はい。
うん、
まあ、C だけですね、問題は。
うん、
うん、さっき拓也さんが2番手で競馬できればって言ってましたけど、
うん、
まあ、まんまるまるまる僕の考察で書いたことそのまま言ってくれたなと思ってね、はい、完全にこれだからライデン生かしての2番手、
うん、
これ差しでも先行でもどっちでもできる馬なんで、
うん、
でまあメンバー的に人気馬が割と後ろから行く馬が多いんで、
う
まあ、そう考えたらやっぱりプレッシャーから外れるっていう意味では前かなっていう感じはしますんで、
うんうん、
はい。でまあね、国際 G1 からっていう意味ではまあ男性にもなるかもしれないし、で昨年は2着京都記念走ってますんで、はい。でまあ昨年も鳴尾記念とか一番人気で割とお気に入ったようなレースだったのに、まあ、2着0秒レーサー2着とかもあるんで、まあ、適性も問題はないかなっていうことで、
うん、
まあその内回りで割とこう早め早めみたいな感じになったところで割とスッと内から器用に抜けてくれれば周りが届く前にっていう感じはありますよね。
うん、
はい。
まあスタートでスッと下げられて、あの後方で外回せたらまあもう切れますわ普通に。
可能性ゼロじゃない
ですか。内側からモゴモゴありますからね。
はい、うん、そうそうそうそうそ
う。
基本あんまりバグ塗ってくるっていうタイプじゃないんで、やっぱある程度内枠だったらもうスッと前行ってくれた方が助かりますけどね。
うんうんうん、そうですね。うん、
そうね。これが京都大賞でもまあ打ち抜けてきたけれども、あのなんていうの、うん、接戦で抜けてきたっていうのがズバッと抜けてきたって感じだもんね。
あ、
うん、そうだからシュバル読みます。先着するからな。
竹豊かなんで。
まあ確かにそれは言えとる。
あ、確かに。
はい。
あのスローをきれいに変える技術久々に見ましたから、あの竹豊の。
そうね、はい、そうね。
あとマイネル・モルゲンに33秒台を出させた男こと竹豊。
はい、竹豊。
はい。マイネル・モルゲンがですよ、生涯で、生涯走って33秒台出したら1回か2回かぐらいなんですよ。
だって34秒台もほぼないろ、あの待て。
大体前も行ってたし、まあ、大体こう、うん、上がりがかかるような坂コース得意っていうのもあったんで。
そうね、そう
なのに、阪神の戦力で33秒台出させたんですよ、竹田。過去最速上がり、こいつ。やべえ。あのマイネル・モルゲンですよ、だって。マイネルの馬にあんな33秒台の上がりながら出させるなんて。そういうタイプじゃないのに。
ね、それを C さんがやろうとするのは間違いですよね。
だから、こいつはもう綺麗に前行ってくれ。
はい、それでいいと
思います。邪魔されない位置にいてくれ。馬群は無理だから。
はい。
はい。
はい、じゃあ、対抗以下いきますか。
はい。
はい、いいでしょうか。
おう。
はい。
はい、じゃあ、対抗以下で揃いましたので、発表していきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、ドン。
ああ、そっか。対抗以下か。
はい。
対抗しか書かなかったっすわ。
あ、全部では打っていただくくださいませ。
はい。じゃあ、打ちます。もしあれだったら歌でも歌っていただいて、全然。
なんでやねん。
君がいない。
絶対歌ってくれたんだよな。
もうこっからハミングですから。
はい、すいません。もう一回書き直しました。
はい、では、ヒロシが出揃いましたので、発表していきます。ブライトさん対抗、ペルシアンナイト。黒三角、スワーブ・リチャード。以下、白三角にスマートレイヤー、アルアイン、山勝エース。拓也の方が対抗、ペルシアンナイト、黒三角、アルアイン。以下、白三角にシバルグランダンビライト、トリオンフ。ちょっと悩んでいるのがミッキー・スワローです。ちょっとウィンブライトは消すわ。はい。本日ゲストの加藤さんですね。対抗、サトノダイヤモンド。黒三角、トリオンフ。以下、白三角にスマートレイヤー、ダンビライト、アルアインというふうになっております。では、とりあえずサトノダイヤモンド行きましょうか。
はい。
はい、
これね、正直言ってね、ダイヤモンドとアルアインでめっちゃ悩んでたんですよ、ここ。まあ、なんでかっていうと、両方とも走れちゃう、走れると思うんです、今回。で、まあ、なんでじゃあダイヤモンドを今回上げたかっていうと、もう前走、完全にあのルメールがミスっただけなんじゃねえのってぐらい、あの仕掛けのタイミングやら何やらを考えたら、結構、調子こいたみたいな感じがしたんですよね。
うん、
うん、もうちょっとうまく乗れたんじゃないかなっていうようなイメージがあって、で、上がりも使えて、最後までグイッと伸びてたんで、なんか思いのほかこれ戻してきてんじゃないかなみたいなのが、あったわけですよ。で、今回が、ノーザンファーム信楽の2走目で、確かにこの馬、過去の成績を見るとですね、2走目って唯一勝ってないんですけど、実は。過去の戦績を見たときに、
はい、
けどその2走目で唯一勝ってないのがあのダービーと天皇賞春なんですね、
うん
うん、ってことはですよ、結構な相手が揃った大レースは、まあ、確かにちょっとこう勝ちからは遠いですけど、今回のメンバーで今回の他の馬の状態を見ると、まあ鞍上がちょっとこれもあれかなっていう説はあるもののですよ、
走れるんだったら、これ上位持ってきても全然おかしくないなと思ったんですね、前走の負け方からして、
うん、
逆に圧勝とかされたら今回絶対いらないなと思ったんですけど、
うん、
ペルシアンナイトのようにこう負け方がいいんで、で今回も走れそうなんで、でしかもで単勝2番人気で今副賞4番人気って意外とそんな人気めちゃ被ってないなっていうのがあったんで、まあ、対抗に置いてみました。
うん、なるほどね。これではさっき僕行きましょうかね。これ僕消します。確かに金庫賞の最後の足、これ前開催かな、今の開催の中京開催、上がり33秒台使ってる馬が3頭しかいないんですよね、このレースの、里のダイヤモンドとスワブリチャードと、で先週の、白い馬、ナイタ一番人気の馬、高松宮記念の、
あ、牧場王でしたっけ、
違う、
レッドファルクス、
レッドファルクス33秒台って足使ってるんで、この3頭だけらしいんですよ。
お
うん、だからまあ、やっぱりサクスガの脚力が見せたのかなと思うんですけど、僕はね、やっぱりね、金庫賞のレースを見るとね、前が開けてから伸びてきてるようにしかに見えたんよね、
うんうんうん。
っていうことを考えると、やっぱりエルカ進んでるんやと思うんやわ、この馬は。で、エルカが進んでるというのを考えて、33秒台の馬が3頭しかいなかったと考えたら、僕はこのレース走ったと思うんやね。
なるほど、
うん、そう考えるとやっぱり2走目となるとやっぱり絆みたいなイメージになっていくのかなと思って、パフォーマンスとしては多分上げないと思うんやわ。
あ、
うん、で内枠やから多分それも気になると思うので、やっぱり同レベルなのかそれ以下の、パフォーマンスになっていくのではないかなというふうに思います。だからこっちを取るんであれば僕はスワーブでいいと思うんやわ、スワーブ外枠いったから。
うん
うん
うん、なので、ちょっとまあ序列的にはやっぱり、里野はスワーブよりは上には持ってこれないというふうに見てるので、で僕、現実にスワーブも印から落としているので、そう考えたら、これをちょっと入れることはできなかったということですかね。
うん、
じゃあ、ブラさん。
はい。これは申し訳ないですけど、僕も F ですね。
うん、
結構、自信の切りですね。まあ、その金庫賞レビュー三差の三着だったんですけど、そのまあ僕が毎回言いますけど、そのなんつうの、絵に入ってこない負け方なんですよね。その、
そうだから開けてからピュッと出てきた感じやから、もう前完全に決まってからやもんなこれな。
画面の、画面のなんていうか勝負に入ってない、
そうそうそうそう、
負けなんですよね。
そうそうなんだ。
その勝負に入ってないっていうか、だからそのあれ、あ、3着だったんだ、君、みたいな。
しれっと3着ってやつですね。
感じの風に。だから0秒3だから着差自体はそんなもないし、まあ、長期休養明けって考えたら、当然、ね、まあ、酌量の余地はある、多少あると思うんですけども、うん、まあ、もともとこの馬本来はやっぱり、そのディープインパクトにオーペンっていう、まあ、断じ比が入ってて、ある程度この馬体が重くて、体力があって、っていう量があってっていうタイプだったんで、まあ、休み明けから全開っていうタイプだったと思うんですよね。だそういうのがやっぱり間隔空けてんのに、まあ、馬体も増えてこないとっていうので、やっぱりちょっとどうしてもこじんまりしてきたなっていう感じ、その絆も言ってましたけど、まあ、マカヒキとかもそうだし、そんなイメージ、
そうね、
まあ、マカヒキとはまたタイプちょっとこのまま違いますけど、でもむしろマカヒキよりも量があるんだったら休み明けとかである程度もう一番に一着とかそういう風にしてこないといけない馬かなとは思うんで、僕的にはやっぱり、
うん、
だからここからちょっと下り坂というか感じは受けたし、この馬が一番僕が強かったレースって皐月賞だと思ってるんですけど、あのレースってかなりハイペースを早めに自分から動いてって、まあ、結果3着に負けたっていうレースだったんですけど、あの時の走りってあの2歳とかその新馬500万した如月賞しか走ってないあんな、ね、緩いレースとか弱い相手
経験上するな、
うん、してるようなレースしかしてないにもかかわらず一番人気支持されて、すごい S 差を見せて3着だったでしょ、
うん、
あの馬のその L っていうものが大きくあるのにもかかわらずその S を見せた皐月賞がやっぱりその後のダービーとか菊花賞とかにつながってると思うんですよね、うん、その本来ないものを見せてるっていうか、そのグッとこうグイッてくる感じっていうのがその皐月賞で見せてたんで、うんうん、その4着以下は競り落としてる感じっていう か、
うん、
だからそれが全然その金庫賞で見られなかったんで、だからもうただの L になっちゃったなっていう感じ、
うん、
だったんで、うんうん、ここからじゃあ まあ100歩譲って L ですごい強い馬だとしても、あのレースした後に多頭走の内枠で G1 でってなった時に、ただの L って考えるんだったら余計消しじゃないですか、
うん、
だから別に変える要素はないかなっていう感じですね、
うん、
その
そうね、
うん、例えばこの馬がもともと CK で C っぽい馬だっていうんだったら一回叩いて上積みで多頭数代わりっていうのは分かるんですよ、うん、だけどもともと本来は体力とか量があってもう休みから全開っていうタイプだったはずなんで、金庫賞である程度カッコつけないとここでも前進はないと思うから、もう金庫賞それこそ一番人気一着である程度着差つけてとかっていうんだったら、もうその余力でそのまま持ってきましたよ、能力でそのまま持ってきましたよって感覚わかるんですけど、
そうね
っていう感じなんですよね。だ2番人気3着ってすごい中途半端で、
そうそう、あとやっぱりそのノブレスに負けたらあかんよやっぱり何
も言うても、まあね、
うん、やっぱもともとその、いや、そういうわけじゃないけど、もともとさ、やっぱ、のダイヤモンドっていう、その、ハードルもやっぱ高いし、
そうなんですね。
やっぱり、それから考えると、やっぱり、金庫賞のパフォーマンスはやっぱ物足りなく見えるかなと思うよね。じゃあ、ブラスさん、ではスワブリチャード行きましょう。
スワブリチャード。これ、僕、内枠だったら消し傾向だったんですけど。
これ、絶対消しだったけどな。
うんうん、
これもだから一緒で、この有馬記念からの断線で9頭立ての9番枠で、で、あのスローペースで、ある程度やや重で坂もあって、そこそこ体力も必要なレースでっていう中で、まあ普通に勝ったんですけど、プラス10だったし、ある程度余裕ある仕上がりで勝ったっていうのはいいと思うんですけど、まあレース自体は L っぽいレースだったんで、だからここである程度構想した馬っていうのは、その次走大阪杯でちょっとギャップがあって厳しいかなっていう印象があったんです、あのレース終わった段階で。
うんうん、
だから、まあ、まあやっぱりそこで勝っちゃった馬っていうのが一番ギャップを感じるかなっていう意味ではスワーブが勝ったんで、まあその共同通信杯勝った後の皐月賞みたいなイメージで、その内枠でもごもごして負けちゃうっていうようなのを印象してイメージしてたんですけど、これ外枠入っちゃったんで、
そうやね、それちょっと面倒さよね、
外枠入ると単純にアルゼンチン圧勝して有馬あのクソレースで4着して金庫賞で普通に一番人気1着してきた強い馬が外枠からレースするってことじゃないですか、
うん、そうです
、ね、考えたらやっぱ黒3ぐらい打たなきゃダメかなと思って、
うん、
言うてもまあ休み明け一番人気1着後なんでそこまでストレス疲労ないと思うんですよね、
うん、
まあ、当然前走からのギャップはあると思うんですけど、
うん、
でも15番枠ででまあ山勝ライデン以外はそんな速いっていう感じのメンバーでもないから、まあ、そこまでタイトにもならない、うん、ならなかった瞬間すごい優位性はあんのかなと思って、
うんうん、
でまあデムーロっていうのもあるし、まあ、有馬記念は完全に忖度競馬だったから、まあ、今回あんなに後ろから行くってこともないだろうから、
うん、
だからまあ普通にその持ってこられちゃう可能性はあるかなと思って、でまあ他の人気馬がそんなによく見えて、まあ、サトノとアルアインがそこまでいい臨戦だと思ってないんで、まあ、そう考えるとこの3番人気って美味しいのかなと思ってきちゃって、
うん、
っていうので黒三角ですね。
なるほどね。カさんこれ落としですけども、
そうですね、これは厩舎と外厩とかそういう目線で見たときに小の厩舎の2走目点で走らないんでこの半年、
お
なんで、ほほほ、基本的にこの小野さんが走ってくるタイミングはやっぱ外球戻ってきてその初戦でずっと走ってきてるっていうのが、あの大体この1年間ぐらいの、まあ、僕的定説みたいな感じだったんですよね。でこの馬個体で見ていっても、未勝利戦だけなんですよね、2走目使ってんのは。勝った時かな、去年の10月、あ、一昨年16年の10月かなんですけど、それ以外は全部どんなに間隔が短くても外球出してっていう感じなんですけど、今回はどうやら出してないようなんで、大舞台で初の2走目なわけです。で、かつ、厩舎の傾向として、あんまり、成績が出るタイミングではないのであれば、確かに外枠なんで、怖いっちゃ怖いので、3連複ですごい手広げるんであれば抑えた方がいいかなと思ってるんですけど、僕、まだまだ絞って買うタイプなんで、だとしたら、走れるタイミングではないと見て僕は切りました。
これね、僕も落としたんですけど、僕はこれ LS で見てるんですよね、この馬。
はい。
で、前走は、まあやっぱクソスローだった境に、まあ、ね、ノブレスとの差は仕方ないのかなとも思うんだけど、
ダービーとかの頃は L の S が保管されてる S が少し強くて破壊力によってたと思うんやけど、僕ね、金庫賞のレース見てるとね、ちょっと S 弱まったかなと思ったんやわ。
ああ、はい。
うん。で、そうなると、今のこの馬のその LS のバランスが中途半端に見えたんやわ。
はい。
で、もっと L が強くなってるっていうスワーブか、そのまま LS プラスプラスみたいなスワーブやったらここでも買いやすかったんだけど、やっぱ金庫賞の悩みを見てると、なんかね、どっちつかずの LS になったかなっていうふうに少し見えたのよね。
うんうん、
L がもうちょっと強かったら、あれだけやっぱりペース遅くてやったとしても、もうちょっとノブレスとの差は広げてもよかったと思うんやわ。
はい、
だから微妙に S が邪魔してるみたいなイメージ。
はい、
で、今回でも一応やっぱり、外目の枠が入られたので、がっつり切るっていうのはちょっとどうかなと思ったんだけど、これで体力勝負で1取られたら、多少は持ってこられるのかなっていうのも若干あるんやけれども、
うん、
まあ少し1取れなくて下げたりとかした瞬間に、なんかバランスの悪さでリズム崩しそうな気もしたので、一応評価としては落としました。うん、ただちょっとここはこの馬の今後を見るため の、 分岐点となるレースかなとも正直僕は思ってます。では僕アルアインか、一番人気だねこれね。アルアインね、どう？
いや、僕だから最初本命予定でしたからずっと。
僕もそうです、これ本命しようと思ってました。
しかもそれはあれですか、菊花賞終わった段階でですけどね。
あ、なるほどね。
うんうん、
僕は京都記念先行して2番人気5着ぐらいで大阪杯4番人気5番人気ぐらいで内枠でっていうイメージだったんですよ。
うんうん、
こいつ京都記念走りすぎたんですよ。
そうな、だからこれ、うん、皆さん割と CS がっつり系って話京都記念の時してたやんか。
はい、
僕どっちかというとちょっと CLC まとまりっぽいっていう話をチャラッとしてたやんか。
てかどっちかというとかまとまりみたいな、その
そうやな、
てか京都記念本命ぐらいじゃなかったでしょ。だって
僕本命やってん、本命やってん。
はい、
これ どっちやっぱり
だから CS ベースだけど京都記念はそんな人気しなかったのっていうのと、でも10頭立て10番から来てますからね。
そうなんや、そうなんだ。
本当のがっつり CS だったら来れるかなっていうのありますけどね。
いや、ほんで皐月賞でやっぱり前ラスト見せてるから、まあ、ここね、2000m 内回りなので適正としてはまあ間違いないかなと思うんだけど、皐月賞の時はやっぱり言ってもその1111、まあ6やけども、あれはもう不利やけど、実際は1やと思うから、
はい、
やっぱり極上のリズムでの皐月賞だったと思うんだけど、今回やっぱりね、やっぱりリズムとしては、あの時ほどのリズムではないとは思うよね。
まあ、2、7、2ですからね。
うん、そうそうそう。で、がっつり CS やったら、この短縮で、多頭数で、この枠代わりでっていうのは、まあ、僕、普通に考えても悪くないと思うんだけど、やっぱり、ちょっと特殊馬場、小頭数。で最後外目をグイッと伸びてきてるっていうところを見ると、やっぱりちょっとまとまりによってるのかなっていうのもあって、その分激戦になった時に皐月賞ほどは今の現状 R ワインでは走れないかなと見たので、3番手に一応したのはしたんよね。加藤さん、これ一応最後に印言ってますけど、
これね、さっきも言った通りダイヤモンドと迷った一頭で、どっちをどっちに置くかみたいな。で、正直、僕はこのタイミング結構走れるなと思ってて、
うん、
で、今回って、ノーザンファームシガラキ戻りの初戦に当たるんですけど、これも過去の戦歴ずっと見ていくとですね、この馬が、なんだっけ、外球2戦目以降で、勝ったレースって実は皐月賞だけなんですね。
うん、
で、それ以外で負けたレースって全部2走目が3走目なんで、皐月賞を勝ったって結構すごいことだと思ったんです、僕、この馬にとっては。だから本当にポテンシャルっていうか、その能力を全開で見せて勝ったレースなんだろうなと思ったんですよね。ということは、もし京都記念を使って、在休調整して2走目でここ出てきたら絶対いらねえなと思ったんですけど、ただ今回はそれを多分リセットさせてくる意味で一回外球先出して戻ってきて、多分ここ狙って済ましてっていう形なんで、多分走ると思うんです、これ。
うん、
でもこうやって話してるとなんかダイヤモンドよりこっち話してる方がなんかすごい説得力があるから、これも今丸にしてるなと思ってるぐらいなんですけどなんでそれぐらい適正になるとこうもうもちろんなんで、あの最初の出走想定を見た時にあのこれ皐月賞の着順そのまんまあるんじゃねえかなみたいな印象がちょっとあったんですよね、イメージ的に。なんかペルシアンとアルワインが逆転するみたいな意味合いで、
うん、
なんで今回も走れるんだったらこれはあの人気でも端っこには絶対押さえとこうと思って、
うん、
この評価ですね。
村さんは？
僕はまあ京都記念激走したタイプっていうのがすごい相性悪くて、まあ去年は里のクラウンが飛んだんですけど、ただ里のクラウンに関してはあれはもう本当に京都記念みたいな L 条件が得意な馬だからっていうのもあって、まあ簡単に消せたっていうか、まあ分かりやすかったじゃないですか。だからこいつの場合は僕はやっぱりがっつり CS だと思ってて前走消してるんで、でそれであんなショート数大外枠で走られてしまったっていうのがあるんで、これをだからどっちなんだっていうまた問題、そのCS だけど強くて来ちゃって2着
まで来ました
なのか、
そうそうそうそう、うん、分かる分かる分かる、
実はもう L がある程度侵食してきちゃってて、うん、まとまりによってて、
うん
うん、あの軽い人気落ちで反応して休み明けに反応して、来ちゃいましたかっていう、
うん、
それはどっちなんだっていう感じなんですよ。で僕はやっぱりでもこのままやっぱ CS だとは思うんですよ、ね、根は、
うん、
やっぱ皐月賞のあれがあるし、
うん、
でやっぱダービーとかも飛んだんでね、だからやっぱりその辺はやっぱ CS だと思うんですけど、
うん、
僕はだから京都記念はまあいい内容だったとしていいと思うんですけど、
うん、
やっぱりこの馬はやっぱ1番人気とか2番人気しちゃいけないと思うんですよね、
うん、
そのがっつりみたいな格は持ってないと思うんですよ、格がないちょっと格落ちの CS っていうか、まあ皐月賞馬ですけど、これはだからそのやや格落ちだけど CS で、その強い相手向きっていうか、その要は人気があるってことは強い側になっちゃってるじゃないですか、
うん、
強い馬側、うん、立ち向かわれる側でしょ、立ち、
うん、
挑戦者じゃないじゃないですか、人気してたらやっぱ皐月賞っていうのはやっぱ人気薄っていうのがあったから、ね、うん、毎日を毎日早く勝ってんのにあんな人気落ちて、ずっとリズムいいの人気落ちてディープ初 G1 鮮度っていうのがあったから、うん、まあ、僕本命に打ってますけど、うん、その時と全然違うかなと思うんですよね、その、
うん、
その適正どこのっていうのは当然で皐月賞の時が高速馬場で内回りでっていうのは当然あるんですけど、
うん、
それ以上にやっぱり人気がなかったっていうのはでかかったと思うんですよね、あの臨戦で、
うん、
で、まあ、うまくうちにも入れててっていうのもあったから、
うん、
今回だから2200で普通に刺してきちゃってるんで、今回短縮になるんで、うん、まあ前言ったら逆位置取りじゃないですか、
うん、そうね、
だから位置取りもちょっと難しいと思うんですけど、
うん、
うーんと思って、だから僕本当にだから前走2200で前行って軽く凡走で短縮で差しに回るっていう形だったらもう絶対本命だったんですけど、
うん、
やっぱ前走がその逆なんですよね、うん、やってるのが、
うん、
なるほど、
あれこれなんか先週のレッツゴードンキとかで見たら、ね、レッツゴードンキだからまあ佐藤のよりは変えると思ってるんですけど、
う
ん、うんうんうん、
まあそれはわかる、
うん、
でまあだから抑えっていうちょっと弱気の抑えみたいな、
うん、
5番手になっちゃったんですけどね、
うん、
だから切って
もこれでもやっぱり
切ってもいいと思います
、
うん、
いや切るのは怖いわ
うん、これ切れないですね
だって上田さん言ったみたいにこれやっぱりそのポテンシャルだけで持ってきたっていう可能性やっぱ否定できひんもん、
あ京都記念をってことですよね、
うん、
あ、
うん、これだから僕はその皆さん今ダービー負けた境にって言ってたけど、僕はこのダービーの負けも意外に評価してるんよね、
いやもう当然僕も知ってますよ、
うん、
してる中でもこれ、まあ、っていうことですよ、
そうよね、これだからやっぱなんていうの、一回の例えば CL とかまとまりだったらもっと負けてると思うのよね、
これ唯一前の方に行って戦ってましたよね、
そうで負けるタイミングで負けたんやけども、あの割と踏ん張ってるってところ見たら精神力は結構あると思うやば
、うん、はいはい、
で休み明けで非根幹で何勝ちにって後ろがズバッとやられてるのも本当に CK らしい負け方してるし、
うん、
菊花賞も完全にな CS っぽい体力ギリア、まあ、特殊バンバンもあったし、それでもやっぱり見せ場作ったやんか、
はい、
だからここまでの成績を見るとやっぱり、まあ、CS でやっぱり僕もいいと思うんやけど、やっぱ京都記念がなどうもなみたいな感じでやっぱり見えてるのは見えてるのよな、でもやっぱり村さんの言ってたその、うん、単純にポテンシャルが強くて持ってこられただけっていうのも否定はできひんから うん、それをたて本単純に普通に CS っていう馬であるんであれば、やっぱ今回はなんだ短縮になって内枠になってっていうのは悪くないと思うし、確かに9番人気1着と今回の1番人気ってなるとちょっとやっぱ怖いのは怖いけれども、
うん、
だから難しいよねこの馬。
いや本命はダメだと思いますよ。
本命はダメよね。本命は怖いよね。
本命は絶対やめた方がいいと思う、
うん、怖いよね。
うん、
うん、僕もそれは思った。だからやっぱ持ってこれと3番手までかなと思って。
うん、まあ、確かに人気でこう人気通りにね活躍するってイメージではないんですよね。どっちかというと伏兵の立場で、
確かにそっか
っていうイメージは確かにあって、そこは結構迷いどころなんですけど、うん、まあ、でもこれ絶対とは言わないですけど走り出るタイミングではあると思うんですよ。うん、うん、
やっぱりだから
怖いよ、ね、
佐藤とかシュバルとかスワブとかその CS っていうよりかっていうよりもどっしりしてて角持ちっていうタイプがこうなんかボンボンボンと、ね、盤石な感じでいる中で混戦っていうところを C を利用してグイグイっていう内から来て5番に1着とか4番に1着とかっていうタイプだと思うんですよね。
うん、なるほど、なんかしっくりきますねそれ
ね。これだって1番に来てびっくりしたわ今。
うん、
多分なんかねスワーブも佐藤のもだからちょっとスワーブは距離短いんじゃないかとか、うん、ね、佐藤のはやっぱり2つ逃げ切れないんじゃないかってところで、うん、これがやっぱり 2000m 適正というかサツキ適正とかでサツキの部分見られてで前走2着だったからっていうことで、うん、やっぱりこれがこれってだって完全にだからこの馬がどうとかっていうより相対評価っていうかなんかこうなんていうの、まあ、無難にこれみたいな感じで見ないだ
ろうでしょ、うん、
確かに。だから CK はそれは危ないんだって。
危ないよな。
CK はやっぱり無難にこれっていうので CK 選ぶっていうのはちょっと危ないんで。
そうね、絶対問われるもんな。
うん、C で、うん、C は無難な決闘じゃないから。
そうね。わかるわかる。
C とかまとまりを無難だからっていう理由で選んじゃダメなんだって、本当に。
そうね。
あ、
なるほどね。
エアシェイディとか毎回これ着順まとめてるから、これ無難かなと思ってやったら4着でしょ、どう考えたって。
そうやな。
無難に4着ってこと
で。エアシェイディは。
そうやな。了解です。そしたら、あとちょっと残りちゃちゃっと。ブラスさん、じゃあ山勝レース、一言。
これね、どっちでもいいんですけど、
うん、
まあ、最後かなと思って。買うなら。
買うなら。
買うなら。
ミラクル三着付けやな。
ミラクル三着付け。
まあ、枠も別にあれやしな。
そう、僕、だから去年結構評価してるんですよ。金庫賞を、うんうん、がっつりダウン戦で1番人気1着した後に、
うん、
4番人気で3着来たんで、まあ、4番人気4着だったら相当評価しないですけど、うん、やっぱり人気より走ったっていうのはやっぱり評価するべきだと思うんですよね。
そうよね。
流れの外とはいえですよ。
うんうん
うん。
ね、で、札幌記念も1番人気3着とかあったから、まあ、ここまではまあまあ強かったと思うんですけど、まあ、やっぱり今リズム崩したじゃないですか、一気にまた。
うん、
だけどこの馬ってリズム崩してからまあ突如蘇るでしょ、なんか。
そうだね。
で、一応まあ僕は、まあ今タイプは SCL だと思ってるんですけど、結局ね。だからまあ、はい、とりあえずこの3回 G1 盆走はまあとりあえず目つぶって、まあ、金庫賞からのだけで見たら、まあここはスローで向かなかったのかなと思って、プラス12だったし。
うん、うん、うん。
まあ一応4着っていうのも、まあ、酌量の余地、酌量の余地っていうか、まあ、ギリギリありかなと思って。
まあそうよね、プラス対応ですね。
叩いて絞って内枠代わりで、多頭数代わりってなったら、で、ある程度前行ってたから、差しに丸一ドリショックっていうのがあるから、まあこれで人気もしかもがっつり落ちたんで、で昨年3着っていう適性がない舞台じゃないんで、
うん、
だそう考えるともうここしかないかなと思って、まあ、これでだから全然ダメだったらまたもう G1 とかでは厳しいと思いますけど、
うん、
まあ、
うん、
抑え本命とか無理ですけど抑えだったらいいかなと思って抑えました。
うん、かさん、じゃあダンビライト。
いや、ダンビライトもこれも単純に走るタイミングだと思います。
うん、
これも、他の馬の、まあ、考察というか、さっき話したのやつとほとんども一緒なんですけど、うん、これもさっき連勝で上がってきてるトリオンフとこれぐらいだって話あったじゃないですか。
うん、
で、これもまだ外級初戦だ、2戦目だとかっていうとこも関係なしに勝ち上がってきてるんで、
うん、
多分これもいい、調子いいと思うんですよね。
うん、
で、しかも今回前回勝っ ってから一息入れて、まあ、ここまでってことは、おそらく、このおとなしさん的には結構青写真通りに来てるんじゃないかなと思うんですよね。場当たり的ではなくて。だとすれば、今回もしっかり、走れるタイミングであることは間違いないんで、そういう輪は抑えておかないと、後悔するのが、実は、反省会でも言わなかったところの一つでもあって、走るやつはやっぱ抑えておかないとして、しかも人気ないんで、思いのほか。なんで、ババも合いそうですし、ちょっと、端っこには抑えとこうかなと思ってます。
これ僕もちょっと一応印打ったんで、まあ、一言あれなんですけど、まあ、条件戦と AJCC と、うん、まあ、楽なレースやったと思うわ、見ててもね。
うんうん、
で、そこからやっぱり厳しいレースなので、やっぱり楽から空になるのかなとは思うんやけど、まあ一応、この馬はどっちかといえば体力リズム型なので、ある程度先行してリズムだけ保てれば、まあ体力のストップは多分一応条件戦と小等数のあれなんで、まあまだストックあるかなというので、あとリズムつけてきたんで、まあ一応抑えて、こんだけ人気の中で一応抑えてもいいかなというので抑えました。まず一応これ2期なんで軽く、あ、2期でもないのか。一応一言、ダンビライト。
やっぱり延長の方がいいのかなと思っちゃって。
うん、まあまあ、そうだよね。
あんまり短縮で差しに回ってがっつりっていう感じじゃなかったんで、まあ、うん、SLC っていうか、まあ、LC がちょっと裏にあるってイメージなんで、まあ、栗のヤマトの方に0秒1差だったらいいかなと思って、阪神2000で。
なるほどね。
って感じで、まあ、
なるほど。
ちょっと、まあ、人気もないんでね、別にそんながっつりっていう感じでもないですけど、まあまあまあ、ちょっと手が回らなかったって感じですね。
はい。了解です。あと、僕、軽くじゃあ言っておきます。シュバルグラン。多分ね、遅刻するんかな。やっぱり遅刻するんかなと思うし、まあ、三浦やしな、というのもあって、まあ、評価落としたんだけど、まあ、一応、これだけ格も、出て休み明けで走れるタイミングだとは思うし、まあ、ちょっと条件がやっぱり遅刻するタイミングなのかなと思うんやけれども、 8.3 倍は舐められたかなと思ったので、
うん、
一応印はさすがに打ちました、うん、あとじゃあ、何が残っとる、あ、これは最後にしよう。
山勝ライデンとかですか。
いや、あ、加藤さん、山勝ライデンじゃあ一言。
あ、僕？
はい、なんかしたことあれば。
ああ、いや、これ、どうすかね、大逃げしてくれれば面白いと思うんですけどね。
なるほどね。
ただ、このジョッキー、どうすかね、なんかあんまりこう、変に溜めて逃げられると、多分どこにもいないんだろうなって気は、するので、なんか展開をこう、壊す可能性があるとすれば、こいつがどういくかなっていう意味で、ちょっと面白いかなと思ってたんですけどね。
僕じゃあちょっと一言、ウィンブライト、これね、一応悩んだんやけど、CK 格上げで、まあ、人気、まあでもこれぐらい逃げたら切ってもいいか。
意外と人気してるんですよね、はい、ウィンブライト。
そうね、そうね、まあ、枠も良くないしな。切ります。で、ブライトさん、最後、ミッキースワローちょっと言ってください。ちょっと僕、これ分からない。
あ、これはでも、そのいわき特別が、うん、すごい後ろから行って V ラインみたいな感じの走り、9919で、一番人気3着ですごい、なんつうんだろう、いわゆるグイグイ感ある外から1機だったんですけど、そこからの延長でマイク、位置取りショックで多頭数代わりでっていうタイプなんで、やっぱ体力とか量がある SC みたいなタイプだと思うんですよ。だ、全部持ってんだけど、ちょっと重いっていう感じ。
なるほど。
で、菊花賞は、あの激走考えたら、多分6って相当走ったと思うんですよね。で、まあ、一瞬、あ、3割るなって感じだったんで、まくってきてたんで、だから、やっぱここはほぼ100出したパフォーマンスだったと思うんで、だから別にその6着だから負けちゃって弱いっていうよりかは、先頭ライト2番人気1着であそこまで来たって感じだったんで、で考えて、まあ、休み明けで、まあ、チャラにして、で、中山の 2-2 っていう舞台である程度まくれて、ペースがそんな速くなくてまくれてっていう感じで、まあ、2着来てたんで、やっぱ体力型にどうしても見えちゃうんですよね、そのジャンポケなんで、やっぱスタミナとかっていう方、僕はだから広いコースで伸び伸び走れるけど、ある程度重いところっていうイメージで、まあ、目黒記念4連覇ぐらいするんじゃないかなっていうイメージ、
ね、なるほどね、
はい、
前人未到の、
そうですね、前人未到の目黒記念4連覇というのがかかってますから、こいつには期待してます。次ここ負けた後に感覚かけて目黒記念まず勝つでしょ。
なるほどね。
で有馬記念ぐらいから、有馬記念負けます。で盆走休み明け、ダウン戦2番人気か3番人気ぐらいに落ち着いて目黒記念2連覇です。
はい、母さんも見切りされたら一言。
はい、これは僕は今のところ切ろうかなと思ってて、外球先が KS トレーニングセンターっていうとこなんですけど、ノーザンファームの馬にしてはちょっとこうマイナーなところを使われている馬なんですよね。多分これは馬主さんの影響なのかなと思ってるんですけど、まあ、正直 KS トレーニングセンターの馬が G1 を勝つとは思えないです。じゃあ KS トレーニングセンターを使ってた馬だ、他に強いの何いたっけっていうと浮世の風とかあの辺なんですよ。
もうすでにその3回ぐらい今言いましたけど、全然3回ともピンときてないですからね、そのセンター
なんで正直他のノーザン系の馬がいて、で、吉沢の馬もいて、でそれぞれがこう仕上げがある程度一級品のところが他に何頭も出てきてるんだったら僕は落ちるんじゃないかなと思うんですよね、なのでさっきみたいな村井さん その目黒記念4連覇穴勝ちありなんじゃねえかってちょっと思っちゃったぐらいなんで、そういうレースの方が、ここはちょっとな、来たらごめんなさいっていう感じで思ってます
ね。やっぱりそうよね、やっぱり内回りの 2000m ってなタイプの場ではないよな
と思います。
もうちょっと先行できる器用さがあればいいんやけどね。
どんくさいんですよね。
やっぱ当選誉れ星にジャンポケもんな。あのダービー3着とか見てても、あれ当選誉れ星でダービー 3着やな。
3着。
3着。
そうやな。あのレースとか見てても完全にパワー寄りのレースしてるもんな。了解です。あとなんか言っておきたい馬いますか？もうゴールドアクターいいですか？
僕はいらないと思いますけどね。
そうですね。まぁ、ちょっとリズム崩しすぎやね、
はい。僕もいらないですね。
メートルダールいいですか？
ダウン戦新潟大商店で。
はい、ありがとうございます。
大商店だとちょっと使い詰めすぎだから新潟記念で。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ、おさらいしましょうか。ブラさん本命がトリオンフ、対抗ペルシアンナイト、黒三角スワブリチャード、以下白三角にスマートレイヤー R1 山勝です。拓也本命がスマートレイヤー、対抗ペルシアンナイト、黒三角に R アインで、以下シバルグランダンビライト、トリオンフで、今日本日のゲストの加藤さん、本命ペルシアンナイトで、対抗が佐藤のでいいですか？
アルワインでお願いします。
はい、じゃあアルワインで、以下黒三角がトリオンフで、以下白三角に、スマートレイヤー、ダンビライト、佐藤のダイヤモンドということになっております。はい、じゃあ、一足先に桜満開といきましょう。
いきましょう。
はい、ペルシアン来ればみんな OK ね。
OK や。
クラシアンシンペルシアンです。
はい、はい、では、コーナーの方行きたいと思います。
いや、そこはすぐ森末慎二だろって言わないとダメでしょ。夢が森森でおなじみ森末慎二だろって言わなきゃダメでしょ。
世界の
森夢森チームの森末慎二ですよ。たまにホームラン打ちますけどね。まあ僕は
キックベースか。
そうですよ、キックベースボールですよ。おあと大森歌右衛門ね。たけし軍団、大森歌右衛門。
はいはいはい、
はいはい。あれも出てましたね、森だから。
なるほどね。
はい、僕見てましたからね、キックベースボール。毎週録画してましたからね、夢が森森を。
はい、もうダウンタウンとウッチャンなんじゃないやつが終わってから見てへんわ。え、はい、でコーナー行きましょう。
あ、コーナーね。あ、コーナー忘れてた。はい。はい、競馬大義語講座、イエーイ。これはイエーイ言っていいですよ。イエーイ。
そうですね。ないんですか。イエーイ。
競馬大義語講座、はい、このコーナーですね、あるお題に対して反対の意味を持ちそうな用語を募集しています。今回のお題は阪神大商店成田ブライアン対マヤのトップガンです。ということですね。はい、はい、じゃあメール来てますんでいきますよ。
はいはい、
姫ターンビーム、わー、
はい、はーい、ようわからんけど
天津飯の配給券ぐらいちょっと
配給券いくわよ、はーい、
ね、それそれ、はい、
はい、ということで、ね、ドラゴンボールから乃木坂46まで何でもござれ、ブライトでございますけどもね、これは中本、はい、中本姫かっていう女の子がいるんですけどね、それの姫タンビームです。はい、
分かんないけど、はい、
はい、じゃあ行きますよ。
はいよ、
ラジオネーム嘘たくやさんです。
お、
はい、偽たくやではなく嘘たくやです。
ありがとうございます。
じゃあ行きます。
はい、
ワンカラットだからこんばんワンカラットってことですけどね。はい、一応挨拶入れてくれました。
これもな、偽拓也さんが悪い。もうみんなそうなってくるだ
け。あ、ごめんなさい、間違えました。和田龍二でした。
あ、はい、
和田龍二って書いてあります。しかも全部カタカナで馬の名前かよっていうね。はい、
竜攻撃的な感じ、
竜攻撃みたいな感じですよね。和田龍二って、ね。はい、阪神大商店成田ブライアン対マヨロトップガンの対義語です。日本昔話、ウサギ対カメなるほどね。
なるほどな。
いや、あれ名勝負だろ。
そうやな、逆に名勝負やな。
名勝負って意味では名勝負だろ。
そうやね。
はい、ということで、ジョートップガンってことなんですけどね。
ありがとうございます。
これも以上からのなんですけど、ね、もう完全にパクられてますね、タクヤさん。
そうやね、
ウソタクヤさんに。はい、次行きましょうか。
はい、
ラジオネームすりみさんです。珍しい、
珍しい。
はい、阪神大商店成田ブライアン対マヤのトップガンの対義語です。天皇賞秋、ロードブレイブ対宮城ロドリゴもうすごい名勝負でしたね。はい、後ろの方でですけど。
後ろの方やな。
後ろの方ですよ、当然。ロードブレイブなんて条件戦の馬ですからね。ただ単に条件戦2号ぐらいで毎回逃げてたってだけが特徴の馬ですからね。あ、ちなみに拓也さん、
はい、これ何着何着な
ん？あ、わかんない、16、17とかじゃないですか。でも見てないですけど。
ロードブレイブ
何年だろう、2002か2003ぐらいかな。
よく覚えてますね、皆さん。
いや、でもその辺ですよね。あ、これ一個豆知識言っていいですか？
はい、いいでしょう。
はい、
ロードブレイブって、
うん、
父親がダンシングブレイブなんですけど、
はい、
うん、
ロードブレイブのブレイブの後ろのブは、
うん、
フに点々なんですよ。
最初のブは
普通のフですよ、当然。
あ、じゃあ両方ともフなんや。
フに点々なんです。ダンシングブレイブって後ろがウに点々なんですよね。
うーやな、
普通ウに点々するでしょ、ロードブレイブって名前。ダンシングブレイブなんだから。
だから勇気のブレイブですからね。
そうなんですよ。だからこれ、なんだよっていう。以上です。
あ、本当だ。はい、ありがとうございます。ちなみに15着、16着です。
近かった。16、17が近かった。
はい。
え、何年でした？
2000年。
あ、2000年か。
うん。
あ、そんな前なんだ。あ、じゃあ、
逃げたロードブレイブと2番手の宮城ロドリゴ。
え、1着オペラを。
1着オペラを。
あ、そんな前だったんだ。
はい。
あ、意外でした。
はい。
はい、
かなり離れた最下位争いで、最後、千葉新半差でロードブレイブが勝ってます。
宮城ロドリゴ、勝てよ。
勝ったという表現。
重賞勝ち馬だったから、勝てよ、宮城ロドリゴは、お前は。うん、しかも、事前に雨じゃねえかよ。雨でも。ロードブレイブに勝てよ。
そうです。14着の馬とは1秒ぐらい離されてるんですけども、この15着、16着はコンマ2秒で頑張ってますね。
あ、なるほどね。
はい。
名勝負ですね。
うん、名勝負ですね。
オペラ王の方も肉眼じゃ見えないでしょ、多分。
まあ、見えへんよね。
前にすぎて。
5秒ぐらいちゃいますからね。
5秒すげえ前。はい。はい、じゃあ次いきますよ。
はい。
ラジオネームザッツマンさんです。阪神大商店成田ブライアン対マヨロトップガンの対義語です。阪神大商店クリンチャー対アルバート最近だ、
最近やな。
大した名勝負じゃない
っていう。クリンチャー対アルバート
3着4着ですね。
そうやね。
はい。
ダツマさん中途半端です
いや、わかるよ、僕は気持ちいい、雑馬さん。そんなところピックアップ しなくてもっていうところだよね。
そうですね。
3着、4着争いね。 僕もこれね、言われた後にね、1個思いついたのあるんですよ。
はい。
言っていいですか？
いいですよ。
じゃあ、阪神大賞典、成田ブライアント＆トップガンの対義語です。三浦康生対河野道史。
調教師？
調教師。なんか、大して話題に上がんない感じっていうか
。なんじゃそれ。
だって、成田ブライアント＆トップガンって感じじゃないでしょ、だって。
コメントしにくい。
お家騒動どうでもいいよ、みたいな。
コメントしにくいな。
お家騒動か。
そこ揉めなくてもみたいな、フリーになるでやらならないやらとかどうでもいいよみたいな。ちょっと安いんじゃねえかっていう感じですね。
そこの争いはいいぞみたいな。
そうそうそうそう。じゃあ、加藤さんも何かありますか？
僕ですか？2億個ぐらい、候補はあったんですけどね。
めちゃくちゃありますね。
絞りきれなくて。
日本の人口よりありますけど、はい。2億個って、すごいですね。
いや、でもその、2億個の粒がちっちゃいんですよ。
あ、そうなんですか？
粒がちっちゃいんです。本当に。
あ、もう原子レベルっていうぐらいの。
そうですね。頑張ってもね、僕の机に入るぐらいなんですよね。40センチ四方の。
まあ、加藤さんの机がどれくらいの大きさかちょっと存じ上げないですけども。
はい、冷静だ。
これは なかった、なしでいいですか、じゃあ。なしってことで。
じゃあ、1個チャレンジします、そしたら。
あ、1個あります
?1 個チャレンジします、そしたら。
おー、行きましょう。
はい。
チャレンジで。はい。
はい。
では、加藤さんの、阪神大賞典、成田ブライアン対マルトップ間の対義語です。
2015年の日経新春杯の名称関白と名称サミット。
これもだから後ろの方ですか？
後ろの方
完全に、ね、
17着18着ですね。
名称争いだ。
名称争いじゃんこれ。
ブライアンズタイム対決タイムと名称争いだ。
サミット逃げて関白刺すみたいな、多分そういう考え方だったんでしょうけど、
後ろの方からね、
逃げられねえし追い切れねえし追い込めねえしどうしたみたいな。
ああ
結構どうでもいいとこついて、
次回のお題を、じゃあ、次回のお題いただけますでしょうか。なんかありますか、加藤さん、次回のお題。
え、次回のお題、
はい。
あ、対応ってことですか。
そうです、お題を。
そのお題か。
あ、ちょっと待ってください。よっか、高橋さん、じゃあこれ、どれが一番良かったですか、うん、それ決めましょう、まず。
ああ、なるほど。
すりみさん。
おー、天皇社記ロードフレーム対宮城のゾリコで。
はい。はい、そりゃそうでしょうね。
どうでもいい感じ。はい。まあ、言うても福島記念勝ってますから、ロドリゴちゃんは。はい、じゃあ、すりみさんおめでとうございます。
はい。
素晴らしい。
じゃあ、次のお題を。
これ、お題難しいですね。
まあ、何でも言っちゃいいんですけどね。
うん。いや、なんかね、そう、お題をって言われちゃうとな、今なんでか知らないけど、頭の中にずっとメラゾーマとベギラゴンっていうワードしか出てない。
全然お題関係ない。別にドラクエでも何とも言ってないですけどね。
もう全然、多分ね、今日帰りの電車の中で、ロトの紋章ちょっと見たからだと思うんです
けど。あー、なるほど。ちょっと引きずりすぎでは。何にしましょうかね。
僕一個あるんやけど、どうしよう。
どうぞ。
いや、ぜひぜひ。
いいか？
はい。
じゃあ、東海帝王の有馬記念の復活。
あー。
あー。うん、感動の復活よね。だからみんな涙を誘った感動の復活というものの対応。
じゃあ、東海帝王1年ぶりの有馬記念勝利とかでいいですか？
はい。
あー、なるほど。
じゃあ、決まりました。じゃあ次回のお題は東海帝王1年ぶりの有馬記念勝利で、
はい、
行きましょう。じゃあこれの対義語を皆さん、
はい、
1個言いますか、例題で。じゃあ僕いきます、
うん、はい。
マイラーズカップ骨折、スターイレブンもう復活せず。東海帝王3区。
なるほど、
うまいですね。すごい。
いいね。
ディセンバー2着しかせず。
そうやね、結局、そうやね、復帰してきたけど、どっちだけっていうパターンやね。
そう。
うん。
で、いいで東海帝王の子供。
はい、かかってますし。
僕好きだったのに。あの、絶対 G1 取れたよ。
A 馬だったよね。
A 馬だったよ。
はい。
めっちゃいい手応えで回ってきたのに骨折した。はい、という感じになっておりますので。
はい。
皆さん、ぜひぜひ。送ってくださいね。
お願いします。
お願いします。じゃあエンディングで
M ラジ未公開ジングル。
あの年すごかったですよね。デアリングハードとシックスエースが2頭いて、
うん、
シックスエースがデインヒルで、デアリングハードが団地ヒだったんですけど、うん、まあ見事に人気ない時だけ来て。
デアリングでもほんまそうよね。フィディーズも人気になってきたし、
大花賞、NHK
で。大花賞も NHK も全部さ、もう何
で。で、休み明けクイーンステークス。飛ぶだろ、そんなの。
そうそうそう。
来るわけねえだろっていうの。
そうそうそう。
それが断じ日だっつ
うの。そうや。
で、スワンでもちょっと穴に行きしてこけるみたいな。来るわけねえじゃんっていう。デアリングとの付き合い方分かれよ、お前らっていう。あれは本当、断じ日のね、真骨頂の年でしたね。
うん。
2005年。
エンディングのコーナー。はい。
はい。はい。
はい。すいません。
はい。なんでしたっけ、なんかありましたっけ。
いや、
エンディングで、ね、なんかするときに今日。
もうイエーイで全部飛びました
ね。イエーイで飛びましたね。もう記憶も。記憶も飛びました。何もかも、はい、はい。特にないですけどね。
なんかエンディングで一個するでしたっけ。
あ、言ってましたっけ。
あ、エムラジ辞典か。
あ、そうだ、エムラジ辞典だ、ありました。
はい、
やりましょう。じゃあ、いつメールが来ておりまして、
はい、
久々にこのコーナーに来てます。
はい、
エムラジ辞典。
ほうほうほうほう。
まあエンディングなんですけどね。
はい、
はい、ラジオネームドンペリックさん。
はい、ありがとうございます。
なんとかショッカーの種類はいくつあるのか教えてください。
お、
短縮ショッカー、バウンドショッカー、拓也さん人気数単勝2頭買って2着ショッカーなどなど。噂のカトックさんの素晴らしく面白いトーク期待していますってことね。
お、ショッカーって言ったらもう仮面ライダーですよね。
そうですね、キーですよね。いや、短縮ショッカーしかないんですよ、これは実は。
そうですね、実はそうですよね。
はい、ショッカーって実はショックはいっぱいあるんですけど、短縮ショッカーっていう意味ではショッカーは短縮ショッカーしかないです。
そうですね。
おお、勉強になりますね。
あとは同距離ボンバーがありますね。同距離ボンバー、
そうだね、
延長ライダ ー、ね、同距離ボンバーがありますからね。
揚げ玉ボンバーってありましたね、
それ。ええわ。
だからショッカーって意味では短縮ショッカーしかないです。
しかないよね、うん。
とさっき今カトックさんがおっしゃられたキーしかいないですよね、
うん、はい、戦闘員しかいないですよね。
戦闘員しかね、
うん、
はい、
うん。まあ、じゃあ一応あの短縮ショッカーのじゃあ概要だけお願いします。
はい、前走3コーナー5番手以内で、今回距離を短くしている、
うん、
で今回の距離以下での連帯実績がある。
はい、
芝なら芝、ダートならダートを7ヶ月以内に走っている。
はい、
以上を満たしたとき短縮ショッカーと呼ばれている。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい。間違ったこと言ってないんですけどね。
はい、それでいいと思いました。
はい。
すごい真面目な時点でしたね。
まあ本
だね。ということでショッカーというのは一つしかないですもんね。
一つしかないです。で、はい、バウンドショッカーっていうのはもうあの僕が、うん、まあ、造語みたいなもんで、バウンド短縮の短縮ショッカーだからバウンド短縮ショッカーって言ってるだけで。
ああ、なるほどな、
はい、あ、なるほど。オリジナルってことなん
ですね。オリジナルっていうか、まあまあそのまま言ってるだけです。はい。であとは短縮ショッカーリミテッドとかもあるんですけど、ね、
ああ、
かっこいい、
かっこいいんですけどね。これはでもなんかまた条件がちょっとめんどくさいんで、 まあ、これもし
ビートマニアのアペンドディスクみたいな感じ
ユーロビートの感じでね、はい、だこれはあの調べていただければもしあれだったら、
はい、
あの多分ググれば出てくると思うんで、はい、
雑
うわ元も子もねそれ言い出したらこのラジオにメール送る意味もなくなってくる
意味がない
はいそんな感じです
ありがとうございました
あそういえばもう一つメール来てるんですよ
はいはいはいはい
ラジオネーム P4 さん
はいありがとうございます
たくやさんブライトさんこんにちはカラッと
そのままかい
ちゃんと言ってくれてますはい、
はい、
初めて投稿します
ありがとうございます
職場の方にこのラジオを教えてもらい毎週取りつかれたように聞いています
はいはい、
誰だろうベルレイヤさんかな誰が教えたんだろうね正直言ってお二人の会話は何を言ってるかわからないことが多々あります
まあそうでしょうね
が聞いていて本当に楽しいです
、はい、
ディープは鮮度が命とか以前から自分もよく似たことを思っていてとても感動しています
お
これからも楽しみにしています、
はい、
それではさようならインクラフト
ありがとうございました
ちなみに大阪杯の本命はトリオンフですってこと
おお
かぶりましたね僕と
これで当たりましたね
いや来ないです
そうですねどっちや
ここまで言っといて
、はい、あじゃああの取りつかれたように聞いてるってことなんでじゃあもうすごい聞いてくれてるんじゃないですかね
そうでしょうね
そうでしょうねはい多分 M の法則分かってないと、まあ、よく分かってない部分も結構あると思うんですけども、うんまあ、10回20回30回40回50回2年3年って聞いてくれればあのだんだん分かってくると思いますんでは
い、
毎週聞いてください毎週聞いてください本当にヘビーリスナーになってください、はいまあ、またなんか疑問とかあれば何でもお答えしますんでね
はい
拓也さんの不倫の状況はどうなんですかとかそういう
中には
質問には最近その話題ないですけどあれもしかして色恋沙汰最近ご無沙汰ですか的な感じのねあのメールもいただければ全然お答えしますんでねはい
はいありがとうございます、
ブライトお前もそうだろっていうあの形もありますんですけどはい
はい、
はい、ちょっと言葉がマルシアみたいになっちゃいましたけどねごめんなさいねそういうふうにありますんですけどもはいなんでございますですけども
キレキレですね今日なんかキレキレですね
キレキレなんですねキレキレなんでございますですけどもねはいわたおることマルシアはねはいはいということでそんなもんですよ
はいじゃあ締めてください
この番組では皆様からのメールをお待ちしております
お
ふつおたうまびやの泉競馬事業仕分けいろいろコーナーやっておりますそして新しく始まったあなたの思い出の馬と競馬対義語講座がありますね次回のお題はですね東海帝王
あそうそうそう
1年ぶりの復活有馬記念です
はい、
はい、これの対義語皆さんぜひ教えてくださいね、うんうん、はいメールはですね番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いしますメールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね
はい
実はまだ送れてない人がいるんですすいません送りますなん、
はい、
ちょっとすぐねもう記憶が最近やばいんですすぐ忘れちゃうっていう状態なんですよねはい申し訳ありません、はい、ではそろそろお別れといたしましょうかねはいお相手は結局まだキャバクラを一回も行ってなくて4月に行こうと思ってるブライトと、
明日ちょっとじゃあ桜でも見に行こうかなと思っているタクヤと
不倫相手と
っちゅうね
スラムダンクの小福に出てくる2年生角田の目は細すぎる家族でした
ありがとうございました
でもペースちゃんと落としてくれますからねあそれ安田だ角田センターだった
そうセンターです桜木はすごいのとやってるよって
そうそうそうそう意外と評価しているという、
ね、そう評価しているという
もう角ちゃんぐらいだったら余裕でやられちゃうっていう
すぐぜいぜいしちゃうっていう汗ったくになっちゃう